ポテトチップスみかん味の話からしますか。
大変申し訳ない。実は収録をね、さっき90分ぐらいやったんですよ。まあもちろん編集前提で話してたんですけど、まあちょっとしたミスで音声が録音されてないっていうことをやらかしてしまいまして、まあ、また一から撮り直そうかっつって今ね回し始めたところなんですけど、もう一回同じ話をするのかよって話ですよね。
まあ、話したテーマについては言いませんけどね、同じことを2回連続で喋るのにテンションがね。
そうなんですよね。じゃあまあちょっとそれは寝かしといて、また改めてやることにして。
だってお互い話してることが全部このネタはこうだって分かってるわけじゃないですか。受け答えが、え、そうなんですかみたいな、わざとらしい受け答えもできないし。
ポテトチップスみかん。
ポテトチップスみかん。
そう、導入がね、コンビニで今売ってるポテトチップスみかん味というやつを、まあ、丸さんがツイッターでつぶやいてたんで、俺、その前の日にコンビニ行って、まあ、同じように見かけて、おこれはなんだと思って買おうと思ったんだけど、買わなかったって話をね、導入でやった、延々やって、まあなんか話の流れでガリガリ君だからなんかとかいろいろ話をしたんですけど、もういいや、もう。
なんで見かけて買わなかったの？
いや、私
危険な感じがした。
そんな冒険するタイプでもないので。いや、
まだ売ってんのかな、先週買ったんだけど、まだ売ってんのかな。
そんな売れないんじゃないですかね、わかんないけど。まあこの後ちょっとね、収録終わったり行って怖いかと思ってますけど。怖いもの見たぞ。そんなに変わった味なら一回は食
っとくか。初めの一枚で受け入れられなかったら、あとが大変で、配線処理が大変ですよ。
俺、お菓子、甘いもの、基本的に大好きなんですけどね、ただね、唯一苦手なお菓子というものがありまして、マシュマロが苦手なんですよ。
ああ、マシュマロとは食感も味もだいぶ違うから大丈夫じゃん。
で、苦手になっちゃうと、もう冷蔵庫にそれが入ってても、半年でも1年でもほったらかしにするんですよ。
捨てなさいよ。それはちなみになんで嫌いなんですか？
香りかな、一番のは。食感というよりは、まあ、食感も苦手ですけど、香りがなんか変な感じ。
生クリームじゃないの、あれ。
生クリームなんですかね。なんか変な独特な香りがするじゃないですか、マシュマロって。あれがどうも苦手でね。昔からなんかマシュマロだけはあれなんですよ。あんまっていうか自分で買ったことないんですよ。で、まあテンション下がって同じ話題を二度繰り返すのはなんだっていう話なんで、急遽ちょっと予定を変更してお送りいたします。で、何を話すんでしたっけ。
以前ポッドキャストでやった、
はい、
アニメ新番組チェック。
あ、はいはい、
で見たアニメの、
その
後の
経過。いやだ、まあ、ぶっちゃけて言うと、だって、丸さんはあれで話題に出した作品を、まあ、ラブライフサンシャイン以外は全く見てないんでしょ。
全く見てないです。
なんか、
この前、アマアマとイナズマちょろっと見た。
どの回です？
一番新しいやつ。
アジを開くやつ？
アジの開きとかやってたかな。いや、全部が全部見てないって、チャンネル開始したらやってたから。ちょろっと見たんだけど、なんだろうな、
カレーの回、
だいぶ作画が1話2話見た時に比べてなんか怪しい感じになってたけど。
あ、そうですか。いやでもそんな悪くもなかったと思うけどな。
なんか知らないキャラが随分でした。
あ、じゃあアジの開きかな。1個前は多分カレーの話だったと思いますけど。
あ、またカレーか。
あれ、またカレー、なんかカレーってやってましたっけ、前に。
前アニメでなんかカンコレの回か、カレー。
ああ、で今回はだから新キャラが出てるんだったら、一番新しいアジ の魚をさばく回だったんじゃないですかね。金髪のツインテールのこと、あとおっさんが増えてたんじゃないですか。
おっさんっていうか、なんかチャラいあんちゃんっぽいやつ。
あ、そう、主人公の先生の学生時代の友達ですね。たまにね参加するんですよ、あの集まり。
いい人かな。
見かけによらず面倒見が良くていい人ですよ。
なんかね、あれ原作ものじゃない、あの男の人、まあ、主人公なのか、あの先生、
はい、
とあのメガネかけた あの女の子と、うん、いい感じになるっていう描写は一切ないらしいから
、うん、アニメがってことですか、じゃなくて原作も、
うん、
あ、そうなんですか、なんか、あ、俺も原作全然読んでないですけど、いい感じっぽいですけどね。ちゅうか、俺はもう 見ながらもうさっさとくっつけ合いのにとか思って見てますけど、
なんかでも別にだってくっつきゃいいのにって大問題じゃねえ。
なんで？
だって片っぽ学生でしょあれ。中学生？
まあそんなこと言ったら昔もメゾン一国とかありますからね。
あれだよね、僕が1話を見たときに、その想像したね、あの女の子が包丁がトラウマがあるのは、あの家族が惨殺されて、その包丁が怖くてっていうんじゃなくて、全く関係ないんだよね。
全く関係ない。
ちゃんといるんでしょ、両親が。
まあ、お父さんはどうだかわかんないですけど、お母さんはいますね。
うん。あ、お母さんはいるの
か、お母さんが料理研究家かなんかで忙しくって、全く、まあ、ちらっと出てきたことあるんですけど、ほぼ顔出さないんで。でも、あれでくっつかなかったら嘘だろって感じもしますけどね。
なんか何あの社会的に許されることなのか、それは
卒業するまで待ってとかだったら別にいいんじゃないですか、っていうか男の、まあ、先生の方が別に恋愛感情とか、まあ、今のところ全然ないと思いますけど、
あの人おいくつなんですか、
まあ若いんで20半ばとかじゃないですか、わかんないですけど、だからそんなめちゃめちゃ離れたわけでもないですよね。 でも見てる感じ、
大学生だったらあれだけど、高校生でしょ、
高校生も大学生もだって一つ二つしか違わないじゃないですか。
高校生っていくつ、 14?16?
高校生は15から17、8までですね。
17、8か、
うん、でも大学
17、8だったらともかく、ん、結婚していいのって16歳からだっけ、
まあ、一応ね、まあ、普通
16年しか生きてないやつですよ、人間として知識がさ16年分しかない人なんですよ、そんな人とよく結婚できるの、
まあ、我々おっさんからしたら相当離れてますけど、先生からしたら10歳も離れてないわけですから、
あの実際そのね、先生とその生徒だった女性と結婚するって話はあるみたいだけどさ、
うん、
よくそんな感情が湧くよね。
まあ、ね、俺先生の経験全くないんで、あれですけど、最近は、生徒の方も割とこう、生意気だったりとか、先生の言うこと聞かねえとか、そういうのが、もう普通だったりとかすると、自分に好意を寄せてくれる人って言ったら、それはそれだけで嬉しくなるもんなんじゃないですかね。わかんねえけど。ま、そこはそれっていうか、別にいいんですよ。それでちゃんとね、共通の話題があって、あったかい家庭が築けるとかっていうんであれば、もうどんどんイチャつけばいいんじゃないのとか思いますけど。
うん。現在見てるやつっていうのは、まあ、全部見続けてるわけじゃないんでしょ？
この間話題に出したやつはほぼ見てないと言っても過言ではない
。話題に出したやつを見てないのか。
いや、だから、あれはだから一期一会だからこそ逆に話題に出したっていう感じじゃないですか。
で、パズドラクロスとか見てないですか？
この間チラッと見たけど、お母さんは影も形もなかったですよ。なんか温泉掘ってましたけど。温泉がどうのこうのって話やってましたけど。
温泉が出てくるのにお母さんが出てこないの？
なんか旅してましたよ、もう。
ええ。
まあ、よく見てなかったんでよくわかんないですけど。で、あのね、三人で連れ立って旅をしてるんですよ、男の子たちが。
ああ。
で、仲間にすごい、こう、可愛い男の子がいるんですけど、仲間の主人公と、そのもう一人元気のいい男の子っていうのが、その可愛い子のことをずっと女の子だと思って疑ってたんですよ。うん、で、最後に温泉に入って、三人で一緒に入ってて、いや、本当に男だったんだな、みたいな話をしてた。
ちょっと興味が出てきたけどな。パズドラ関係は全然興味がないからさ、そのキャラクターだけちょっとあれだな。あとで公式サイト
かな。男の子はちょっとチェックしておいてもいいかもしれないですよ。
あ、うん、
たまに、
だってなんか女の子とかいたじゃない
の。たまに女の子でもいいんじゃないのっていう男の子が出てくる作品ってあるじゃないですか。前にやってたテイルズ・オブ・ジ・アビスか。
うん、
あれでイオンって男の子出てきたじゃないですか。あれも俺、うん、まあ真面目にアニメ見てなかったんで、これ女の子なのかなとか思いながらね、ちょっとチラチラ見てましたけど、 これの声をやってるのは小林由美子さんっていう、昔で言うとシスタープリンセスでマモルちゃんやってた
懐かしいな、はい、シスプリ
で、まあ実際男の子なんですけど可愛いんですよね、すごく。
おー、うん、
あと今やってるマクロスデルタでウィンダミア王国の国王になった子がいるんですけど、
おお、うん、マクロスデルタは見てんでしょ。
あ、見てますよ。
本当ですか。あ、でもあれはあれか、今期の作品じゃないのか。今期の作品ではあるんだけど、前回で新番組の話してないのか。
あ、まあ、そうですね。あ、2クル目ですからね。うん。で、これ。
あの、三角関係はどうなったの？
お前たちに助けられたぜみたいな感じで、今、ようやく同じところにミラージュでね、その、堅物の女の子が、ちょっと、上に上がってきたかなっていう感じですけど。でね、この、あれですよ。ハインツっていう男の子はですね、またこれも女の子なのかなみたいな感じの容姿をしてるんですけど。
それは何の話？
いや、だからさっきの話の続きですよ。たまに男の子なんだけど女の子に見えるデザインのキャラがいるっていう話ですよ。で、
ハインツ、
うん、マクロスデルタにもハインツっていう子がいるんですけど、これも可愛いんですよ。
もうなんかね、10年、20年ぐらい前だとね、実は女の子だったのかっていうネタは結構あったけどね。
ありましたね。
今、男の子のまんまで普通に受け入れられてますからね。
そうなんですよね。
もう時代は変わりましたの。うん、むしろ男の子の方の方がいいみたいな感じだもん
ね。まあ確かにそうですね。
この子、男の子だと思ったら女の子でしたっていうよりも、
うん。
女の子だと思ったら男の子でしたっていう方が今燃えるもんな。
ああ、そうですね。いやー、いいんじゃないでしょうかね。男の子。
ああ、マクロスデルタはまだやってんだな。
まあもうちょっとで終わりですけどね。で、ね、前のそのチェックの時に話題が全く上がってないんだけど、実は見てますっていうやつが何本かある。
あ、
うん、で、アマンチュですかね。
僕の中ではホラー漫画として認識されているアマンチュですね。
最初ディフォルメの顔が出てきた時に、うん、かなりギョッとしましたけどね。
怖いよね、あれね。
一話、まあ今は別に普通に作画とかもやってるからいいんですけど、なんか一話の時はすごいこう、唐突だったんで、確かにギョッとしましたね。うん、まあそれは全然いいんです
けど。なんかさ、ディフォルメって感じじゃないんだよね。顔がすげえ変わるっていう感じなんだよ
ね。そうですね。
うん。
と、もう一個は、オレンジでしたかね。
あ、テイルズは見てんの？
テイルズも見てますね、うん。テイルズもこの間話題に全く出なかったんでしたっけ？
そうだね、話した覚えがないけどね。
うん、
ズタボロファッションの女の人が出るとこだけ見たけどな、テイルズ。
なんでたまたまそれ見たんです？
うん、いや、キャラに興味があったから、アマゾンプライムで今見れるからさ。
ああ、そういうこと。
あとこの回が出てんだなーって、その回だけ見て。
うん。僕は前に特番をやった時に冒頭の1話だか2話だかをやってるんですよね。じゃない、2話か。2話が、先行放送だかなんかで特番でやったんですよ、うん。で、それのことはすっかり忘れて、テイルズのね、今やってるやつを頭から見たら、すごいね、シリアスでちゃんとドラマ作ってたんで、ああ、これはなんかちゃんと真面目に作ってんな、見てもいいかなと思って2話を見たら、その前に見た特番に繋がってたっていう。あ、ここに繋がるんだっていう。
なんかさ、テイルズのアニメってさ、今のやつ、
ええ、
匂いを全然感じないよね、あの世界。
ああ、
まあ、アニメだから、まあ、匂いなんか感じないんだけどさ、なんかすごく臭いとかさ、いい匂いとかっていうのが全然あのアニメそういう感覚がなさそうな感じなんだよ。
ある意味、あれでしょうね。キャラの作画にしても綺麗すぎるでしょうね。
綺麗すぎ
る
のか、
うん。というところはありますよね。か、テイルズに関しては前のアニメとかも全然見てないんで、ね、ゲームも1個しかやってないんですよ。 ベスペリアしかやってないんで。
あの、全部繋がってんですか、テイルズって。
別じゃないんですかね、知らんけど。
もう全く世界、時代が変わってるってわけじゃなくて、世界観自体も全然違うの。
まあ、何せ1個しかやってないんで分かんないですけど、別なんじゃないですか？
今やってるやつは、テイルズ・オブ・ゼステリアというか。
で、一番新しいやつ、そのマルツさんの言う、ベルベットでしたっけ？
うん。
あの子が出るのが、最新の、ベルセリアとかやつじゃないですか。
そう、あの女の人がね、なんだろうな。多分、あの女の人の状況を考えるに、
うん。
あいつはね、雑巾みたいな匂いがするんだよ。
はい。僕は、ね、だから、あの、牢屋に閉じ込められていた時に最初に臭そうって思いました
けど。洗ってない雑巾の匂いがするだろうって思うんだけど、なんかね、綺麗、すごい綺麗、綺麗なんだよね。
まあ、いいことなんじゃないですか。そんな本当に臭そうでも困りますけどね。
あの女の人がさ、なんか本当はすごい可愛い声なんだけど、ものすごい無理してドス聞かしてる感じの声でさ。頭の中でこういった、その、洗ってない雑巾の匂いがするんだろうな。本当は可愛い声なんだろうけど、どうせ聞かせてんだろうなと思うとね、あのアニメすごい面白いんだよ。すごいなんか全体に無理してる感じがするんだけど。
あの、ゲームの中でね、3DCG で動くときは、ね、一回作っちゃえば、ね、何歩でも動かせるからいいけど、アニメで作画するのは大変そうだなっていう。
ねえ、あんな、あんな線が多いの大変だよね。
まあ、ああいう感じのキャラクターは嫌いじゃないので、いいんですけど。
ゲームもね、オネショタらしいから、ゲームも興味があるんだけど、今、ロールプレイングゲームなんてやってる。時間はあるんですけど、金がない。
ショーターの方はね、まあ、さっきもね、あの話出ましたけど、ああいう可愛い男の子はもう大歓迎なんで、まあいいんですけど。俺はあれですね、あの、今やってるそのテイルズのアニメで、キャラクター的に好きなのは、まあ、本当に一番最初に出てきたお姫様がいいかな、とか思って見てますけど。
なんて形容してはいいんですかね、あの、ポニーテールの髪の毛が巻いてるみたいな感じ。
ああ、サイドテールですか。
あのキャラクターデザインすごいいいのにね。
うん、性格的にもね、すごい真面目でいい子なんで、うん、すごいいいと思うんですけど。
まあ、ねえ、どうすんでしょうね。あの、ゲームのね、評判は随分耳に入ってきてたけど、
うん。そうですね、当時話題になりましたよね。だってあれでしょ？その、特番でやって、あ、これが今回のゲームのヒロインなのかと思ってたら、実は違っててみたいな話なんでしょ、あれ。
まあ、誰がヒロインなんだかもわかんないですけど、うん、あの女の子をヒロインにしなかった理由が全然わかんないんだよね。うん、途中退場するらしいからさ。その、冒頭から出てきて、その、冒頭から出てきてんだったら、その子ヒロインで、その子中心に進んでいいだろうと思うんだけど、
そう、あれで、お、このゲームやってみようかなと思った人を、まあ、裏切ることにはなっちゃいますもんね。
で、実際そのね、あの、伝言ゲームみたいに来る情報しか来てないんで、実際ゲームやったらどうなんだかわかんないけど。
いや、まあ、ね、ビッグタイトルだけあって、アニメもちゃんと作ってあって、な、ある意味なんていうんですかね、ゲーム原作でアニメを作って、まともなのって、まあ、実は比較的珍しいんですけど、今回はアニメとしても普通に見れますから、いいんじゃないですかね。
なんかもう作画があれですもんね。もう一昔前の劇場アニメって。
そうですね。そうそうそうそう。1話とかすごかったですからね。
あれは何ですかね。お色気シーンとかサービスシーンみたいなのって、後にあるんですかね、テイルズ。
今んとこないけどなぁ。
あんまり求めてもいないけど、あの作品のアニメって今までほとんど見てなかったんで、そういうシーンとか浮いた話みたいのもあるのかな。
アニメ、まあ、ゲームとか全く関係なく、アニメとして見た場合のキャラデザインは前のアビスとかの時よりは今回のが親しみが持てますね。アビスの時はね、イオンは可愛かったですよね、やっぱり。
アビスっていうのはさ、どうなんだ。
片目隠した女の人
が、ね、ああ、あれか、うん。はいはいはい。エンディングの歌が好きなんだよな。
まあ、俺は、ベスペリアだけやったんで、ベスペリアの劇場版のブルーレイとかはね、一応買いましたけどね。よく作ってありましたけど、あれも。まあ、リタ見たさに買いましたよ。
ああ、このゴーグルみたいなのしてる人？
そうそうそう。デザイン的にはもろに俺好みですよ。
男の子なの？
ちゃいます、女の子ですよ。うん、で、このヴェスペリアってゲーム、この子とおっさんがいい感じになる反面、この子自体と、あとヒロインのお姫様にべったりだったりとか、まあ、ちょっとユリ的な要素もあったりとかしてですね、なかなかいい感じなんですよ。
あ、
うん、いや、これね、あれなんですよ。俺、昔、マルトさんに Xbox 360を譲ってもらったじゃないですか。ちょうどそのタイミングで、このゲームのことを知って、っていうのも、だいぶ遅れてるんですけど、何年か経ってからだったんですけど、リタ、このキャラクターのことだけは知ってて、やってみたかったんですよね。で、ちょうどいいやと思って、中古屋に行って、ヴェスペリアの Xbox 360版を買ったんですよ。で、買ってやったらよくできてて、ストーリー的にも、なんですかね、思想の違う二人の主人公のぶつかり合いみたいなのがちゃんと描かれてて、おいい感じじゃんとか思って、で、しばらくやって、うん、これはあれだ、完全版の PS3 版を買ってやるべきなんじゃとか思って買い直したっていう。
そうだ、だってその後にその Xbox 360版を僕が借りたんだったんだもんね。
そう、で、僕うちには PS3 版が置いてあるんですけど、PS3 版だとね、キャラが一人増えてるっていうのと、
そうそう、なんか完全版が出て、ずいぶん荒れてたような気がする。
そうですね。で、また一から PS3 版をやり直したんですよ。いやー、これね、出てくるキャラみんないいんですよ。グラマラスな姉ちゃんとかも出てくるんですけど、これもね、お色気があってなかなかいい感じですし、あと男の子もいい子なんですよ。すごく。なんでね、みんな好きですよ。このヴェスペリアのキャラは。主人公も、その、青臭くなく、ニヒルなんだけど、ひねくれすぎてもいない現実の分かってるというか、でそれと堅物 の親友がいるんですけど、それとやっぱり思想的などうやったら世の中を、ね、よくできるんだみたいなのでぶつかり合うっていうのがシナリオ的にもよくできてたんで、まあ、初めてやったゲームが、まあ、ある意味これで良かったなって感じがしますね。
じゃあ今のもやってみたら、
まあ、今のがよくできてるかどうかわからないってあれですけどね。なんで、僕は人生でね、3つほど解いた RPG があるんですけど、最初がスーファミの FF4 で、で、次がマルさんに借りてやった、
エターナルアルカディア。
そう、ドリキャスのエターナルアルカディア。ドリキャスでしたっけ？ですよね。
そうだね、ドリキャス。
で、3つ目がこの PS3 のテイルズ・オブ・ベスペリアです。
あ、キャラもののロープレイで一番最後に解いたのって僕あれじゃないかな、本当にエターナル・アルカディアの最後じゃないですかね。あれもうちょっと流行ってもよかったと思うんだけどな。
そうですね、面白かったですよね。まあちょっとね、全然脱線しちゃいましたけど
脱線した。
で、まあ今やってるアニメで見てる、まああれですよ、まあ、アマーマとイナズマと、あと、一応ね、好きな作品だっつってあげた、商売ロックのショートは相変わらず見てますけど、まあ、相変わらず面白いですわ。あとは、まあ、あれね、その、地上波とは全く全然関係ないところで、再放送とかいろいろやってるのが、また、俺好みのところついてくるんですよ。
ボトムズじゃなくて？
今ね、テレビ埼玉でボトムズやり始めて、見始めたら、まあ、これがまた面白いって見ちゃうんですけど、ついこの間、アニマックスでダンバインが始まったんで。ダンバインとね、
ダンバインは初見なんですか？
いやー、十数年前に一回見始めて、1クール目ぐらいで挫折したっていうのがありまして、でもこの間ね、なんだっけな、総集編だかの OVA を最後まで見たんですよ。でやっぱり、まあ面白いなっていうのでよくできてるんで、まあ、今度その頭から見る機会があったら見ようかなと思ってたところにちょうど始まったんで、もうこれも見なければと思って。
何 でしたっけ、ダンバインって。
まあ1年やってますからね。
なんかいいな。
なんで、ね、そういうの追いつくのに必死ですよ。でそうこうしてるうちにね、もう今月終わったらもう次が始まりますからね、アニメはね。またやりますか？
何も？
新番組チェック。
まあ一ネタで非常にいいですけどね。
まあ見るの大変ですけど、
ね。そう、なんかね、見る、面白そうだなっていうのが全然ないんだよね。
あとあれですよね、2期とか3期とか多いですもんね。
ああ、その文豪ストレイドッグスもニクルメーダーでもどうしてくれようかって感じだけど、ね、
まあ、私は未だにあの目的のキャラクターがお目にかかってないので。
まあ、まあね、来期に関してはもうラブラブサンシャインの再放送見るっていうのが決定してるんで、見るもんがないってことはないとは思いますけど。
ああ、そうですね。今このね、収録してる回が、まあ、ある意味で反省会みたいなもんですよね、うん、今期のね、まあ今期ね、見続けてて終わるっていうあれで言うと、マクロスデルタとあとはクロムクロも今期で2クル目終わりますんで。
見てんの？
クロムクロはね、この間半分ぐらいまで一気に見ました。カンコレのイベントを解きながら、あのね、アニメをね、3クール分ぐらい消化しましたよ。初めて見る気候良兵メローリンクとかですね。
ボドムズって土曜日なのか。
いや、日曜の夜ですよ。
今どの辺なの？
今ウドでボッカモッカやられてると
。あ、まだウド編なんだ。
いや、だってまだ全然途中ですよ。
まあ1週間に1回しかやってないんじゃねえ。
そうですね、
うん、1年やんでしょ。
1年ってことになりますね。でテリタマはね、意外となんかで流れたりとかがあるんで、この前もなんかゴッドマーズだかの再放送、まああれも話数的には長いんですけど、うん、2年ぐらいやってたんじゃないかな、あれ。まだやってんのかな、これとか思って。冒頭ちょっと見始めてたんですけど、結局、まあいいか、つってやめちゃいましたけど、うん。見たことなかったんで。
あ、そうなんだ。原作とだいぶ違いますけど。
まあ全然違います
ね。まあ、あそこまで原型とどめてないのもそうそうない感じです
。作劇からね、キャラクター造形からもう全然違いますからね。
いやー、でも、まあね、別にリアルタイムで見てなかったけど、あれ割と昔のアニメじゃないですか。今見たんだ、襟立っててすごいな。
マーズって OVA が出てるんですよね、90年代に。
ああ。
うん。で、その OVA のノベライズが小説で出てるんですけど、これは読んだけど良かったですよ。なんだろう、いわゆる横山ミステルのオリジナルの原作があるじゃないですか。
うん、
それを90年代のその自衛隊とかああいうの、実際のそのね、今の日本で起こったらこうなるだろうみたいなシミュレーションをやってるんですけど、現代版の本案ですよね。それがね、いいシミュレーションだったんですよ。だからあれは、OVA は、OVA も見たんだけど、まあ、ピンとこなかったんですけど、あれの小説版は良かったですよ。
オチは漫画と同じなの？
オチは覚えてない。
衝撃的なオチを覚えてないんですか？
ね、どっか探せば出てくると思うんだけどな。多分、押し入れにしまったんじゃないかと思うんだけど、あれを手放すはずはないので。
内容は忘れても、オチだけみんな覚えてると思うんだけど、まず。
同じだからこそ忘れてるのかもしれないですしね。今度また引っ張り出してみますよ。まあ、意外とね、横山ミステル作品って、で、何の話をしてるんだって話ですけど、リメイクされてるんですよね。ジャイアントロボもそうですけど、バビル2世とかも実はリメイクされてるんで、90年代ぐらい。
これもこれも割と原型とどめてない印象なんですけど。
バビル2世は主題歌はすごい良かったですけどね。
サイコキネシーステレパシーってやつ。
いや、それ古い方ですよ。だから OVA 版のがかっ
こいい。しかもエンディングだよ、これ。なんかもう、なんだ、3番まで歌があるのに、3番の歌詞がもうかなり無茶苦茶なやつ。
昔のアニメそうですよね。A パート、B パート、サビっていう構成じゃなくて、A パート、サビみたいな感じでしたからね。
3番とかいらないでしょ。
まあ、ガンダムの主題歌だって3番までありますからね。
あれ3番まであんの？
あれそうじゃなかったでしたっけ？ 3 番のサビがくっついてるんですよ。
あ、そう。燃え上がれってやつ？
そうそうそうそう。あれがだから3パターンあって、立ち上がれでしょ、2番が。で、蘇れでしょ。うん、そうそう。で、銀河へ向かってのところが、最後のサビがくっついてるんですよね。
そういえばそうだったような気が。うん、あの主題歌、あね、CD あってもあんま聞かねえからな。愛戦士とかよく聞いても。
カラオケなんかであの当時の主題歌を歌うと3番まであるくせに時間がすげえ3分以内だったりとかすごい短いんですよね。
またね、あのガンダムのあのオープニング歌がさ、もう何ですかね、内容と全く無関係というか。
で、何の話だっけって話です
よ。いや、アニメの新番組の経過を。
ああ。
もうでも、ほぼ見てないという結論になったんで。
うん。
アントラブラブサンシャインしか見てないもんな。いや
でも。サンシャインはどうなんですか？
いやだからね、生活時間、あれ、10時半から始まるのか？
割と早いですよね。
もう生活時間帯がめちゃくちゃになって、もう8時ぐらいまで起きてたんだけど、もうどうしようもない、もう眠くてしょうがないって時に、もう10時20分ぐらいに目覚ましになるようにしといて、で、起きるわけだよ。かなりアニメ見るためにも起きてさ、かなりぼーっとしながら MX 見てさ、で、その後に BS11 でもう一回見てさ、で、見終わったらこれで YouTube で見てさ、下手すんだ朝まで YouTube で繰り返して見てたりするからね。
へぇー。すごいですね。
久々にね、どっぷりハマってるんで。
まあね、この間、うちの知ってる人が、学生時代にもう沼津の学校に通ってたらしくて、うん、いや、今度、今やってるラブライブって沼津なんですよって言ったら、何沼津なのかって興味を示して、で、録画して見ることにしたらしいんですよ。
うん。
したら、東京に行っちゃってて沼津出てこねえとか言って
ました。1週間で帰ってきたからいいんじゃない
1週間2週間ですか。
なんかね、ずっと沼津にいてくれればよかったのにね。
まあ結局だから沼津、
ね、東京に行く話がね、僕あのラブライブサンシャインの中で一番好きじゃないんだよな。
まあだからあそこが彼女らにとっての転機というか、
まあね、あの回ないとどうにもなんないからさ、必要なんだけど、なんかあんま好きじゃねえんだよな、あの話。
まあ、そりゃ、そうかもしれないですけどね。あ、いわゆる、ね、最初のラブライブでいうところの挫折会ですからね。うん。だから結局あれなんじゃないですか？土地で、確立してですね。自分らの人気とか地位とかを。で、そこで、沼津でもう今話題になってるアイドルがいるんですよ、みたいな感じで東京進出っていう方を、そういう足場を固めてからっていう話になるんですかね、あれ。
なんか、東京に進出しなくてもいいんじゃないんですかね。っていうのはもう、ダメなんですか？ラブライブに出るには東京行かなきゃいけないのかも。
だから彼女たちがどこに目標というか、その、最初のあれを置くかですよね。ラブライブで1位になれると思って、なって、その、学校にね、その、入学希望者
が。今現在の目標はどうなってるんだ？前のやつと違ってね、学校がなくなるとか、
あれ学校がなくなるって話じゃなかったでした
っけ？なんか統廃合するとかって言ってたような気がするな。
うん。だから結局、その。
統廃合が決まって主人公喜んでたじゃん。
ああ、そんな話ありましたね。じゃあ、ミューズと同じだっつってやってた。
あのあたりはサンシャインのキャラクターみんな可愛いなと思って見てたけど、あの回あたりまではかなり主人公に対して、どうなんかなと思ってね、主人公に関してだけはちょっと、
ああ
別に悪い印象はなかったんだけど、なんかちょっとつかみどころがない子だなと思ってたけど。
うん、なるほど。
帰ってくんじゃん。帰ってきてさ、モブの方々が迎えに来てくれるじゃん。でさ、最初はさ、いやーなんかいい感じだったみたいなこと言ってさ、頭かなんか書きながらさ、ニコニコしてんだけどな。その後にさ、またなんか一言、モブの人たちに言われてさ、手をこうね、前にさ、こう、もじもじさしてさ、こう、うん、ニコニコしてるのがね、あの顔がね、俺、ダメなんだよな。泣きそうなんだよな、あの新民と。
まあ、そこが、まあ、あの話の肝というか、いいとこなんじゃないですか。
あ、なんか、ラストのあの女の子がワンワン泣いてる泣き顔も可愛かったから、非常にあの回、良かったけど。
まあ、そういう意味では、ね、その構成というか、そういうターニングポイントみたいなところを持ってくるのが、最初のラブライブとちょっと若干ね、構成が違ってますから、いいんじゃないかって気もしますけど、あとは先輩たちの、結局こうだったのよって話の回とか、まあ、グッときたんじゃないんですか？
まあ、なんだろうね、推し面が全然出てこないというね、キャラ萌えで見てるのに出てこないっていうね、出てこないってどうなんだ？
うん、まあ、あとは、海の家の、あれですか？
海の家の回って、前回のやつだっけ？
前回ですね。
なんか、うん、あんな回ばっかりずっとやってくれるじゃないかと思
う。あ、そうですか。やっぱりそうなのか。
なんか深刻じゃないじゃない。
まあね、
深刻なのがあってもいいんだけど、ずっと深刻な顔してると疲れるから。
あ、それはまあそうです、
ね。まあ基本的には可愛い女の子がなんかわちゃわちゃやってるのがいいかな。
そう、だからあれを見ながら、みんなが見たいのはこれなのかなとか思いながら見てましたけどね。
うん、あ、あれじゃないですか。メシマズ認定がなくてよかったじゃないですか。非常にね。
まあ、うまい救済の仕方です
ね。マイラさんはね、あの、メシマズキャラ非常に好感度が低いからさ。
うん。まあ、元からそんな濃かった。元から別に、あの、ヨハネとかはね、あの辺に何も期待してないので別にいいんですけど。
見てて、まあ、またあれか、これ系は料理ダメな系かなと思って見せたら。実はうまいっていう、食うとうまいっていう
か、あの一皿10万円ぐらいするやつを食わせろっていう感じですけどね。
いい落としどころかな。
まあいいんだ
よ。あれすごいよね、あの海の家のね、メニューね、10万円にバッテンしてあって500円って書いてあった。
むちゃくちゃだよ。採算も何もあったもんじゃないって。まあそこが面白いところなんでしょうね。
どういうことなんだ。そういうのでいいんだったら、あの子、金持ちの子があの海の家を救済すればいいだけじゃん。
別に道楽でやってんじゃないんだっていう、うん、いや、いいんじゃないでしょうか。あそこの例えばね、水着を着て浜辺で寝っ転がってるアングルとか、なんかいろんなところでかなりあれだったんじゃないですか。あの描写的にはいい感じだったんじゃないですか。
寝っ転がってるところ、
浜辺で寝っ転がって、なんかすごいお尻からのアングルがすごかったみたいなとか。
あ、それはあなたの何にも期待してないよしこちゃんじゃねえか。お尻が、
まあそう、そうですけど、それ以外にもいろいろ。いや、それこそ水着会だったじゃないですか。
そう、珍しく水着会なのに作画が落ちないのとね、うん。最近の水着会ってね、水着のキャラクターが透明でキャッキャウフフやってて終わりみたいなのが多いからさ。あ、なんかちゃんと動いてるって。
うん、
なんだろうね、いつの頃からか水着会ってサービスの会からね、手抜きの会に変わってったけど。なんでそうなっちゃった
の？やむにやまれぬ回だったんじゃないですか。
さあ、なんかちゃんとね、あの、なんだろう、就寝前はみんな髪の毛、髪型が違うとかね。あ、なんか凝ってんなぁ。
いや、あの、サンシャインの方はまあ、ね、あの、まあ、先輩たちのあの、例の話とかも含めて、まあ、グッとくるポイントも、まあ、なくはないんですけど、あれから一応ラブライブの第1期の頭はちょっと見てるんですよ。で、一期の方が個人的には、その、推し面っていうんですかね。
うん。
ああ。まあこの子いいじゃんっていうのができたんで、どちらかというと思い入れが今、あの、ラブライブの初期の方に行っちゃってるっていうの、うん、事象がありましてですね。いや、もちろんサンシャインも楽しんで見ちゃいますけど。
なんかさ、あの、最初のね、あの、昔のラブライブって、あの、ちょっとネタバレしちゃっていい？
ええ。
あの、全員が、こうね、仲間になるって言っていいのか、なんか、いい表現ないのか。
うん。
まあ一応全員9人分揃うとさ、名前で呼ぶようになるのよ。
はは。
要するに先輩後輩の垣根をさ、こう、分けて、その、みんなで名前呼び合うっていうので合宿会があるんだけど、
うん、
個人的にね、先輩は先輩でいいんじゃねえかなと思うんだけど、だ3、2年生が3年生を、まあ、呼び捨てにするんだよ。別になんか普通に名前にさん付けでいいんじゃねえのと思ってたから。だからサンシャインはそのまま、今のまんまで言ってほしいんだよな。
なるほどね。
今普通じゃない。
ええ
ー。で、別にその、呼び方にみんなよそよそしい感じがないじゃない？
はいはい。
だから別にあえて、じゃあこの後みんな名前で呼ぶようにしましょうみたいな風になんなくてもいいような気がするから。今のまんまでいてほしいよ。
まあちょっとね、本当僕の場合はだいぶ出遅れてるのでね。いや、一番怖いのはあれですよ。もう今一応ね、推しメンが一人いるので、めちゃくちゃ好きで、じゃあなんかグッズ集めるぜって言った時にもう完全に手遅れっていう。
ああ、でもあれじゃん、フィギュアとかはあれじゃないですか、出続けるんじゃないですか。
出続けるん
ですか、ね、つい最近だった。旧ラブライブのキャラのフィギュアとか出たけど。
ああ、
まあこれに関してはね、我々がもうラブライブのことが全く眼中になかったですからね。
そうなんですよね。
ラブライブ、
いやだから
始めたのがもう解散した後という、
あのだからアンテナも張ってなければ、なんでね、
完全にノーチェックだったから、今となってはなんで僕はこんなにハマってるのかって自分自身でも分かんないから。
まあ好きになる作品ってそんなもんですけどね。 で、だから結局、例えばですよ、流行ってた時に何らかの形でこう情報が入ってれば、ああこのキャラクターが一番人気なのねみたいなぐらいは大体わかるもんじゃないですか、大抵のアニメだと。でもそれがすっぽり抜けてるんですよ。で俺今あの錦の真希ちゃん推しなんですけど、この子がじゃあどのぐらいの人気の程度なのか全然わかんないんですよ。
一番人気じゃね
え。え、マジで？やっぱそうなのか。うん、あ、それはちょっと聞いた話しましたよ。
いや、どうだかわかんないですけどね。僕、ビジュアルでね、ラブライブ見る前は、マキちゃん推しだったけど、見て、見終わった後は、
ええ、
なんか、旧ラブライブに関しては、特に推しメンっていうのが、なかったような、みんないい感じだったけど。
なるほどね。うん、いや、ね、思ってたよりヒロインも別にね、いい感じです
し。いやー、あの、ほのかちゃんだっけ、ほのかちゃんが一番いいんじゃないですかね。サンシャインの推しメンはあれですよ。あの、僕の推しメンは現在第9位ですよ。
ほう。ケツじゃないですか。
そうですよ。いつどうだかわかんないですけどね、これね。アクアセンターポジション総選挙。あ、でもセンターの総選挙は人気とは違うのか。
あ、
まあでも、まあでも3年組は基本的にビリー。まあ
うん、
7、8、9は3年組っていう。
ああ、そうですか。
ただこれね、アニメになると最近3年組フューチャーされたから、今アンケート取るとまた別なんじゃないですかね。
なるほどね。まあ、あれでグッと来た人多いんじゃないですか。
僕が個人的にシスコンだからさ、あの、お姉さん萌えだからさ、なんか頼りになる姉御肌なキャラが好きだから。っていうのがね、全くそういう描写が今までなかったからさ、ようやくお仲間になってそれっぽくなってきたから、また楽しくなる一方だ。
あの生徒会長でしたっけ、あのお姉さん、
ダイヤさん、
あれもなんか本来の感じになったっぽいですよね。あれね、今までちょっとなんか仮面かぶってたような感じでしたけど、素のあの人はこんな感じなのねみたいな感じになりました、ね、
あれになってからあれだもん、妹のルビーちゃんがずっとニコニコしてるっていうのが面白い。そうそう、周りがみんなすごい嫌な顔してたもんね。あの子だけニコニコしてんだよ。お姉ちゃんが本来の姿に戻った。
いや、そういう意味では、あの、ダイヤさんは、あの、俺の中でちょっと、あの、いい感じになりましたよ。
ああ、でも、あれじゃないですか、ツンツンしてる方のが好きだった人はどうなってんだろうな、今。
ああ。いや、なるほど。こっちが本来のあれだったんだね。っていうか、ちょっとなんかお調子者っぽい感じになってるじゃないですか。
うん、かなりぶっ壊れてる感じになって
る。いや、俺はこっちの方が好きだけどなっていうね。
うん、3年組が、なんだろうね。あんまり頼りにならない感じなんだよな、みんな。
あれでしょ？あの、一期でいうところニコニコに、みたいな。
ああ、そっか。ニコちゃんも3年生か。
1個上のところで虚勢張ってるところがいいんじゃないですかね、うん、
あのキャラクターになる値するのがよしこちゃんなのかね。
よしこちゃんなんですかね、分からんけど、もしかしたらね、それこそダイヤさんがそうなるのかもしれないし、すげえなんかやり始めたらキャラ作るかもしれないですけどね。
まあアイドルオタって意味では合ってるね、
ああ、なるほど。そういう意味で言うと、ちょっと、まあ、推し目がいないと言いつつ、ダイヤさんとかには注目して見てみたいかなという気がしますね。
それはだいぶ意外な感じですけどね。
まあ、そんな感じで、とりあえず、ライブに関しては、俺も、まあ、一期を最後まで見るっていうのが宿題で。で、まあ、そうこうしてるうちにね、サンシャインも終わっちゃいますんで、まあ、それ。
一期を見るって、あ、そっか。そうか、そうか。一期の途中で終わってんのか。
8話だか9話ぐらいまで見てるんですよ。
人気も見てくださいよ。
うん。なんで、まあそういう意味ではね、終わる頃合いでもう一回総括するっていうのができますから、また来月あたりにでもね、やれればいいんじゃないかなっていう。まあ、というわけで、まあ今回ちょっと、いい感じで収録が終わったと思ったら、撮れてなかったっていう、もうあれでショックのあまりグダグダになってしまいましたけど、今回はそんな感じで終わろうかなっていうことで、よろしいでしょうか。しょうがないですよ、もうだって。もう1時間半テンション上げまくりで収録して撮れてないって、想像以上にかっこいけますね、これね。まあ、そんなわけで、今回はちょっと申し訳ないんですけど、グダグダのまま終わる。
これは撮れてるんですかね。
いや、取れてると思いますよ。大体、ね、失敗したの今回初めてって。じゃあまあ、今回はこんなところで、お開きということで、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。